皆さんこんばんは。野木良秀樹の時間です。木野さん、木野さん、今年もいよいよ終わりですね。
そうですね、今年最後の放送になるでしょうか。
今年最後の放送は一体誰ですか。
近藤です。
は？
近藤です。
は？近藤さん？その言い方からするとピアノを足で弾いた方ですか。でもその足と歴史上の人物というわけではないですよね。前回登場してませんし。
誰もそんなことは言ってない。近藤長次郎です。
近藤長次郎さんですか。あ、ということはあれですか。
近藤です。足でピアノを弾いた近藤さんは
もしかして近藤長次郎の子孫なんですか。
そんなわけないじゃないですか。だいたい同じ名字だからといって子孫とは限らない。
え、子孫じゃないんですか。じゃああれは、ケツダイラマンさんは、ケツダイラマンさんは徳川家康の子孫ですか。
ますます遠いじゃないか。
そもそもケツダイラマンさんの本名は松の名字は松平ではないですよ。
そうなんですか。いやはや、ケツダイラマンさんは時代劇にもよく出ておられますから、てっきり松平だからね、家康の子孫なんかと思いましたよ。
のんのんのんのんのん、そんなわけないでしょう。まあ、だいたい本名の名字が松平とします。だとしておいそれと松平という姓は名乗れませんよ。
と申しますと、
松平といえば、まあ明治維新で負け組になったとはいえ、名門中の名門じゃないですか。今となっては名門でしょ。一時期その明治の頃は不遇の時代もあったかもしれませんが、やっぱり凄ましい資産持っておられるそうですしね。ね、明治になってその名字を名乗ることが許されたからといって、じゃあわし松平にするわなんかって言ったら、それちょっと恐れ多くてできませんよ。徳川もなおさらのこと。
そう考えると徳川っていう名前の名字の人で芸能人で見ませんね。松平っていう名字でやっぱりケツダイラマンさんしかおりませんよね。
そうですか。確かに山と川が近くにあったから山川にしたとか、松と田んぼがあったから松田にしたとか、だいたい地名から来てる人が多いでしょうけど、さすがに松平は確かに名乗れませんか。じゃあ松平っていう名前の、
あ、松平っていう名前のアナウンサーおりましたよね。
はい、松平さだともさんです。松平さだともさん、
その人はどうなんですか。やっぱり芸名なんですか。勝手に名乗って、子孫でもなんでもないんですか。
のんのんのんのんのん、だいたい NHK のアナウンサーが芸名名乗るわけないでしょ。松平定友さん、この人本間門の子孫です。本間門です。
え、家康の子孫なんですか。
んー、まあ、厳密に言うと子孫ではない。
え、さっき子孫本間門と言ったじゃないですか。
あ、まあ言ったらそのなんて徳川家の子孫と言いましょうかね。徳川家のかの江戸幕府、徳川幕府を築いた徳川家康の徳川家の子孫と言いましょう。
というと具体的にどういうことになるんですか。
家康の父ちゃん違いの弟に松平定勝という人がおりました。この人は伊予松山藩にの藩主でした。
お、松山といえば我らの松山ですか。
そうです、我々は松山に住んでおります。この家からも松山城はちょっと見えませんが、ちょっと表に出て国道まで走ると思いっきり松山城が見えます。1月2日には松山城に登場しようかなと思っております。この松山城の藩主である
藩主の徳川幕府を築いて時の最初の藩主ね、それが松平定勝さんなんですけど、これの子孫が松平定友アナウンサーです。あの歴史番組で有名ですよね。
なるほど、そうなんですか。へえ、父ちゃんが違うんですか。ということは家康の子孫というわけではないんですよね。家康の兄弟だから。
ええ、そうです。母ちゃんが一緒なんですね。母ちゃんの方の旧姓が久松と言ってて、だから久松松平家と言ったりするんですけど、愛媛県知事には久松なんとかっていう人がいますね。まあこれは巻いたら直系ですね。
そうなんですか、なるほど。じゃあ他にこういう戦国時代の武将の有名な子孫とかいうのもやっぱり今も生きてらっしゃいますよね。
そうですよね、まあ、どこかにいますよね。そんな中でやっぱり有名な人といえば、あ、この間フィギュアスケート界を引退なさった織田信成さんは織田信長の子孫と言っておられますが、そうなんですか。
まあちょっと眉唾もんですね、正直ぶっちゃけ。
そうなんですか。でもテレビで大々的に言ってましたよね、信長の子孫だって。まあこれがね、いろいろ物議を醸しててね、本当はそうかもしれないよ、本当はどうかわからないよ。でもね、あの家系図がなんか最近作ったような家系図で、しかもその家系図によると養子とかも入ってたりとか、全くあの詳細が分かってない、年代のもあるわけよ。
と申しますと、
まあ、信長の七男である信孝の子孫だって言ってるんですけど、で、今のフィギュアスケーターの信成さんは17代なんですが、11代から14代が不明なんですよ。
不明？
まあそうなんです、不明って怪しいでしょ。しかもその6代7代も養子なんですし、10代の人もなんか消息よく分かってないし、なんですかそれ、えらいむちゃくちゃですね。
そうなんですよ。まあこれでね、子孫だと言われてもね、まあもともと養子の時点で、まああの時代って養子というのは結構当たり前だったから、まあ養子はちょダメだよって言われたらね、まあそこはちょっと勘弁してあげないといけない部分もあるのかもしれませんけど、まあいろいろ名門だったりしたら、養子でもその養子の方の元の血筋もしっかりしてるとこだったりしますしね。まあだから養子もありちゃんなんですけど、まあそれでもこの家系図が本物だとしても信長の血は継いでないから、よくあの信成さんって信長と顔面影似てますよねってことは、似てねえよこの野郎、血継いでねえよこの野郎っていう話ですよね。あ、でも信長のあの有名な歴史の教科書にも載っている肖像画ってありますよね。あのやんわりとした感じの、なんかそれって今の信成さんのやんわりとした感じに似てませんか。
歴史は勝者が作る。
は？歴史というものはね、後世の人が作ってんのよ。
はあ。
選挙し来てたよね、ルイス・フロイスさん。で、その宣教師ルイス・フロイスさん、イエズス会なんですけど、そのイエズス会の画家にね、
ジョバンニ・ニッコロ、
ジョバンニ・ニッコロさんっていう人がいるんですけど、この人が描いた信長の肖像画もあるんですよ。この人っていうのは外国人ですから、あの勝者とか敗者とか織田家を盛り立てようとかそんな全然考えませんよね。だからかなり忠実に描いてる、まあもうほんとね、写真家というぐらいに忠実に描いた肖像画があるんですよ。これがね、歴史の教科書とかにも載っている有名なやんわりとした物静かな、とてもあのね、魔王とは思えないような物静かな感じの信長の顔と全然違ってて、なんかちょっと武田家しいっていうかな、力強い顔立ちなのよ。
そうなんですか。じゃあ今の信成さんと顔似てないってことになります。
そう、似てない似てない似てない似てないよ。 まあでもね、歴史の中にはね、あの秘めたるもんもあって闇に葬って、その家系図のはっきりしないところは実はあの禁断の領域で触れてはならないところでっていうのもあるから、真偽のほどは定かじゃないよ。徳川家みたいにはっきりしてないから、どうしてもね、もう分かんないし、もう分かんない。でもね、あのなんか吉凶の花を行けたら、行けばないね、行けないっていう家訓、あのなんか言い伝えが、しつけかな、なんかあったらしいんだけど、オーダーの本家っていうかね、はっきりとした血筋の方ではそんな全然関係ないんだって。そういう決まり事ないって、その辺からしてちょっと怪しいと言われてるんだよ。
なるほど。じゃあ今はそんなね、信成さんが信長の末裔だっていうのをはあんまり大っぴらには言ってないんですね。
そうなんですか。じゃあなんかケツダラマンもダメだったし、信成さんも怪しいし、もっとはっきりしたのはないんですか、なんか有名人の中で。
そうですね、元谷チョップ、元谷チョップで有名な狂言師泉元谷さん、この人の母方はかの有名な竹中半兵衛の子孫と言われていますね。
そうなんですか。てか竹中半兵衛って誰ですか。
竹中半兵衛知らねえのよ。お前潜り潜り潜り潜り、来年の大河ドラマに竹中半兵衛出てくるよ。
来年の大河ドラマって黒田官兵衛じゃないですか。
官兵衛、半兵衛じゃないですよ、官兵衛、官兵衛。
ああもう来年の大河ドラマは黒田官兵衛だけど、秀吉の軍師は2人いたのよ、黒田官兵衛と竹中半兵衛。官兵衛、半兵衛、官兵衛、半兵衛、半兵衛、官兵衛、半兵衛、官官、ややこしいわ。
まあとにかく竹中半兵衛の子孫と言われてますね、お母さんの方が。まあ結構実家の方も大地主さんだったそうで、
まあこっちの方が信憑性があるかもしれませんね。
そうなんですか。
何ですか。そういえば一時話題になりましたよね、あの元首相の細川守弘さんが細川ガラシャの熊本藩のお殿様で、世が世ならばお殿様になってただって。実際その首相になったわけだからお殿様になったわけですよね。
ああ細川、熊本の細川家ね。
うんうん。
でもね、あのガラシャの血は引いてないよ。
これまた血引いてないんですか。
途中に養子が入ってるからね、
細川家の血はついてないので、ガラシャの血は引いてないのよね、残念ながら。
そうなんですか。やっぱりなんか超有名人で今も超有名人っていうのはなかなかいませんよね。
なんかこれじゃちょっとインパクト弱いですよね。もっとガツンというインパクトはないんですか。
ない。
そうですか。んー、じゃあまあ時間も時間ですし、この辺で終わりに。
あ、何ですか。
中島みゆきさん。
あの中島みゆきさん、中島みゆきさんの先祖、中島、中島、
おい中島。
いやそれ違うな、中島、中島、愛媛には中島っていう島があるけど、
ま直系ではないんだけどね、中島みゆきさんのひいじいさんの奥さんの兄弟のお子さんに岩崎弥太郎の養子となった人がいます。
ちょっと分かりにくいんですけど、どう説明すれば。
つまり岩崎弥太郎は知ってますよね、龍馬伝で超有名になったあの岩崎弥太郎です。三菱を作ったあの岩崎弥太郎です。香川照之が演じて汚いと言われたあの岩崎弥太郎です。岩崎弥太郎のお子さんの中に養子がいるんですよ。
はい、
岩崎豊也って言うんですけど、豊也って読むかな。この人養子なんですね。で、なのでこの人の元々の家、元々の家のおじさんね、この豊也さんのおじさん、豊也さんのおじさんのひ孫が中島みゆきさんです。
ということは養子ということは、養子の元もそれなりの家柄ってことですよね。中島みゆきさんってそれなりの家柄なんですよね。
はい、それなりの家柄です。皆さん、バックミュージックにあれをかけてください。風の中のスバルで始まるあれを。
中島みゆきの CG さんは北海道帯広の名士だった。中島みゆきさんの CG さんは帯広名士だった。帯広には中島公園という公園がある。
ギノさん、全然似てないですよ。
似てないと言われた。
それはまたすごいですね。
中島みゆきさんの CG さんの、
ちょっと待って、
中島みゆきさんのひいじいさんの奥さんの兄弟の子供ってめちゃめちゃ遠いですよね。ひいじいさんの兄弟じゃなくてひいじいさんの奥さんの兄弟って、それちょっと遠すぎやしませんか。
あ、でも三菱で岩崎弥太郎は幕末の志士として有名になりましたよね。やはりこの子孫の方も有名人なんですか。
まあ、有名人というより三菱宗家よね。三菱宗家の後継いでるよね。
三菱って言ったらすごいですよね。
三菱自動車、三菱電機とは、三菱 UFJ銀行、三菱鉛筆、
違う。え、何が違うんですか。
三菱鉛筆はかの岩崎弥太郎が作った三菱と無関係だから。
え、無関係なんですか。でも同じ獅子型のマークですし、同じ三菱じゃないですか。
うん、まあね、あの先にとあのマーク使ったのが三菱鉛筆だそうなんで、なんでなんか和解はしてるらしいのよ。まあ一緒になるという動きもあったらしいんだけど、三菱鉛筆の方が断ってね。まあ、まあ厳密と全く無関係っちゅうわけじゃなくて、今の三菱鉛筆 の、 あの代表の方ね、その方は岩崎弥太郎の岩崎家と、あのそれなりの中の親戚筋の方で婚姻関係はあるのよ。でもあの三菱鉛筆を作った創始者とは縁もゆかりもないから、なんかまあ言ったらもう似て非なる別個ね、別物。
同じ三菱なのに無関係なんですか。名前が一緒だからといって同じとは限らないんですね。
そう言うとね、名前は全然違うけど実は三菱っていうのもあるのよ。
と言いますと、
まあ今のところでキリンね。
キリン、
キリンってあのキリンビールの、うん、キリンビール。
キリンビールって三菱なんですか。
また途中からなんか傘下に入ってとかそんなんじゃないんですか。
ノ
なんとキリンビール作ったのはかの有名なトーマス・グラバー、トーマス・グラバー、グラバーさん、グラバー、死の商人グラバー、武器商人グラバー、坂本龍馬がかくまわれたと言われているグラバー邸、あのグラバー、あのグラバーさんがキリンビールを作ったんです。
めちゃめちゃすごいエピソードじゃないですか。
まあもともとはね、ウィリアム・コープランドっていう人がね、横浜でビール会社作ったんだけど、まあそれ倒産しちゃってね、それを引き継いで再建したんが、まあ、グラバーと岩崎弥之助って言われてるんでね。まあ、言われてるかほぼ間違いないのよね。
弥之助さんって
岩崎弥太郎の弟。
へえ、そうなんですか。いやー、すごいなそれって。じゃあ他にも三菱って名を名乗らないけど三菱グループってやっぱりあるんですか。
なんぼでもあるよ、ニコンも。
ニコン、ニコンもなの。
まあ、あと明治安田生命とか東京海上日動火災とかあるね。あ、ニコンってね、羊羹売ってるよ、ニコン羊羹。
ニコンってカメラメーカーですよね。羊羹売ってるんですか。
うん、あの営業さんがね、お得意さんとか回ったりするときにね、あのなんかお土産とか渡したりするでしょ。まあ、その時に全然違うところのもん渡すぐらいだったら、まあ、自分とこのなんか渡そっていうことになって羊羹作ってるらしいのよ。
結構これうまいらしいよ。ニコン羊羹って買えるんですか。
買えるよ、ニコンダイレクトといって、ニコンのあの
ウェブショップ行ったら売ってるから。
ニコンが羊羹ですか。なんかすごいですね。
なんか他にお菓子とか売ってるんですか。いや、羊羹だけ。
なんでまた羊羹なんでしょうかね。
そうだね、なんでだろうね。
わかりました。
なんか今回は近藤長次郎のはずが話が大きくそれって、てかそらしたあんたじゃね。
ああ確かに、まあ、ね、年末なんでスペシャルとしてちょっともうね、土佐藩の志士飽きたんですよ。もう正直なところ、ぶっちゃけ
木野さんいくら坂本龍馬に詳しいからって歴史番組始めたんだから、いろんな人やらないかんでしょう。なのにね、ぶっちゃけ土佐藩士ばっかりじゃないですか。
もう近藤長次郎も聞くのも嫌だったんですよ。
なんやとはあれ。もう一遍言うてみ。
まあ喧嘩よしましょう。喧嘩はね、
まあなんで、まあ今回ちょっと話振っていろいろ多岐にわたりましたけど、いろいろ楽しかったですわ今回の話は。
まあ、中島みゆきさんがそう岩崎家と関係あったっていうのはすごい驚きですね。
これは本当驚きです。あ、そういえばそのちょっと話戻していいでしょうか。
なんやと。
あの最後にちょっとお聞きしたいんですけど。
ああ、なんぞあれ。
徳川家康の子孫っていうかは何されてるんですか。やっぱり今有名な人ですか。やっぱり信長の子孫の織田信成も怪しかって、細川さんもガラシャの血継いでないってなると、じゃあその一番有名な徳川家康さん、この子孫はどうかなと思って。
じゃあ家康の子孫で今一番新しい人何してるかっていうと、
まあ、特に別に芸能人とかそういうわけでもなく普通にいるけど、まあ、いると言ってもそれなりの地位についてらっしゃるしてですね。
あ、そうなんですか。いや、なんか有名人かなと、なんかすごいことした人かなと思いまして。
まあいろんな財団とかの会長とか理事長やってるね。
でもまあ家康の子孫となったらすごいんでしょうね、周りが。なんかすごい、なんか徳川宗家っていうか徳川家っていうか、まあすごいんでしょうね。
すごいよあれ、
びっくりすよ。
ひじちゃん松平かたもりだしね。
あの会津の京都守護職の。
もっとすごいのはね、
はとこ。
はとこ、
はとこって何ですか。
はとこはね、じいちゃんばあちゃんの兄弟の孫、父ちゃん母ちゃんの兄弟の子供だったらいとこだろ。だからじいちゃんばあちゃんの兄弟の孫だったらはとこって言うんだ。
はい、そのはとこにどんな人がいるんですか。
聞いてビビるなよ。
ビビりませんよ。もう家康の子孫というだけでもうなんか我々とはもう世界が違うんですから。
うん、世界が違う。締めにはいい締めだ。今の徳川当主のはとこは金城天皇だ。
ゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲゲ。
金城って何ですか。
学。
今の天皇さん、平成天皇さん。
平成天皇と親戚なんですか。
うわー、これは勝てんわ。
てか勝てるわけないっしょね。野木らしさんの親戚になんか偉い人います。なんかすっごい人いないっしょ。
いませんね。
木野さんの親戚にはいますか。
いませんな。あ、でもいないけどね。ちょっと話違うけどね、いとこのいとこに高校の同級生いるよ。
え、そんな人いましたっけ。
なっちゃん。
ああ、いました、いました、いました、いました。あ、すっかり忘れてました。
ああ、いましたね。あれですよね。高校の同級生、一時高校で話題になりましたよね。
ギノさんの親戚がクラスにいるって。向こうにしてみれば、なっちゃんの親戚がクラスにいるって。
うん、一時話題になったね。話題になったね。
話題になったけど、さすがにいとこのいとこじゃ遠すぎよね。血つながってないし。ってことはいとこ、お互いの間にいるいとこに何かないと顔合わさないのよね。だから卒業してから会ったのはいとこが結婚した時だよね。いとこ3人いるから3回会ったよね。卒業して3回顔合わせたよね。
そうですね、
卒業してから3回会いましたよね。まあ、結構あの人美人ですよね。
そうそう美人、まあ一妻だけどね、美人だったね。
なんか高校の時全然話しませんでしたよね。
しなかったね。まあ俺ら陰気だったからね。陰気たむし。
まあ今の我らからは想像つかんぐらい内気な少年だったのよね。
今も基本は内気ですよね。
そうだね、内気だったからなっちゃんとは全然話し合わなかったよね。なんかつるむこともなかったし。
今はどうしてるんだろうね。まあ正月イベントでも会わないしね、血つながってないから。
でもクラスでは話題になったよね。
なんか確率、すごい確率だよね。いとこのいとこが同じクラスにいたっていう。しかも女の子で。
でも何も発展しませんでしたよね。
しなかったね。
まあ内気だからね。
うちら今も内気だしね。
そうですね、内気ですね。
じゃあこの辺で終わりにしますか。
そうだね。今回は話が長くなって編集めんどくさいですね。
めんどくさいね。めんどくさいけお前に任すよ。
そうですか、めんどくさいな。それでは皆さん、2013年野木良秀樹氏をお聞きいただき大変ありがとうございました。来年も変な歴史番組野木良秀樹氏をどうぞよろしくお願いします。
お願いします。
来年は誰でしょうかね。結構今回も名前いろいろ出ましたね。
出ましたね。
それでは皆さん良いお年をお迎えください。あの野木良秀樹氏は終わりですけど、今年野木良秀ラジオはありますので、あの大晦日更新がありますので、あの今日今晩野木良秀さんはワカルフさんと釣りに行く予定ですので、多分あの現場にてアングラーズレディオの収録すると思います。めちゃくちゃ寒いと思います。気温0度は間違いないと思います。
それでは皆さん良いお年を迎えください。
See you!